月刊雪貞功のポッドキャスト。どうもシーラです。月刊雪貞功のポッドキャストです。このポッドキャストでは先日生放送でお送りした月刊雪貞功の模様をダイジェストでお送りします。雪貞監督のラジオの世界へようこそ。今年初めての月刊雪貞功でございます。
明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
もう遅いよ。
もう25日ですが、はい、今年もねこうやって頑張っていきたいと思いますが、
そうです
ね、はい、はい、お相手は私アシスタントのシーラと、
雪貞功と、
そして、
今日からアシスタントとして復帰です、キムタシオです。
おめでとうございます。
3ヶ月ほど休んでおりましたが、今日から、はい、一から出直させていただきたいと思います。
ね、下積みでしたね。
いやもう本当にね、はい、あの死の淵を見た人は強いからね。
そうなんだ。
より健康になっているっていう話、ね、
そうそうそう、痩せたし、
はい、ね、運動もされてるでしょ。
よかったよね、痩せてね。
ある意味、うん、
ある意味ね。
いや本当にあのね、ほら死、なんかほら死の淵っていう、やっぱりそういうのね、あのよく映画でもさ、うん、家に入るってあるでしょ、うん、
あ、お葬式の
シーンとかで、はいはいはい、家に入るのってやっぱ俳優さんも嫌なわけじゃないですか。だけどね、映画では家に入ると長生きすると、ウェディングドレスをすると晩婚になるというね。まあそれに近いなんかごまかしを言ってるような感じですけど、だから死の淵を見た人はやっぱ強い、うん、強いですよ。
なんかあんま
これ長生きするんじゃないかと。
いやいや、もうあのリスナーとしてここをね10、11、12、はい、あの番組聞かせてもらって、いやいや結構ゆきさでさん面白いわ。
よかったね。
ちょっとちょっとあれだったみたいですよ。納得いってないみたいな。
あ、本当ですか。やっぱ俺がいないとダメだなみたいな。俺がいないと
ダメだなっていう気持ちもあるんです
よ。いやいや、ちょっといなくても成立しそうなのが怖くてね。もう急いで
復帰したと。
して復帰してまいりました。
でもあんまりね無理をされないように血管が切れるとね、またいけませんので、はい、頑張っていきたいと思います。そして今日はスペシャルなゲストも、は
い、
ちょうど
すごいですね。ね、
いや本当来てくれまして。
ね、びっくりした。
いやこれはいいタイミングだったんで、うん、もう良かったなっていう。
そうですね。
むしろ今日月刊雪貞功、今日に合わせたのはそのためだったりするっていうこのね、
逆に
逆に合わせました。いや合わさせていただきました。むしろ
むしろ
もう大先輩なのでちょっと緊張していると思いますが、
はい、はい、お楽しみに、はい、それでは監督いつものようにタイトルコールをお願いいたします。
はい、月刊雪貞功用意スタート。
月刊雪貞功のポッドキャスト、生放送でお送りしております月刊雪貞功です。ねえ、目の前にこのお二人なんか
なんでそのそのなんで声が震えてるのかっていう ね、まあ、震えますよ ね、
震えますね。
僕も最初に会った時は震えましたけど、
あまり目を合わせられないんですよ、
う
ん、
いや、はい、もう本当にあの、ね、尊敬すべき、はい、本当映画人としてももう本当に尊敬すべき人がいよいよ生で
生で
ここに
いらしてくださいました。
これは結構貴重ですね。
そうですね、
この番組やっててよかった。
よかった、はい、はい、俳優そして映画監督のこの方です。
あ、奥田英二です。
どうも、
いらっしゃいませ。
はい、こんばんは。
なんというツーショットでございます。あ、スリーショットだった。いたんだ。
俺もいます。キベもいます。
もう今日はもう自由に対談をしていただいて、
そうですね。
シラはちょっと見守っていようかなって。
いや、僕ね、地元でラジオ番組をやっているっていうことを、まあ最初はこのね番組もこう立ち上げからいる電気館の久保寺さんがね、
はい、
奥田さんのこの。流人もそうだし、はい、長井さんもそうだし、なんかその話からいつかこの番組奥田さん来てくれるといいよねっていう、うん、もうだってもう1年以上2年ぐらい前から、
ね、一度結構コメントはいただきました、
いただきましたね、
はい、
だからもうでそういうこともあって僕も要するに東京の事務所のすぐそばに奥田さんが今、まあ、経営してるのかな、一応レストランをね、
はい、
僕はよく飯食い行くんですよ、
連れて行ってもらいました。
あ、そうそう、
そうなんですか。
もうすごい素敵な、
で、
美味しい。
で、奥田さんとね、そのやっぱ交流もあって、そもそもでも最初はカルロビュアリっていうね映画祭があって、もう何年前ですかね、もう
8年、
8年ぐらい前かな、
2000年の時だから、
で、
ね、
で奥田さんは、うん、少女のデビュー作で、はい、もう向こうにもちろん持っていてヨーロッパずっとこう回ってたんですけど、うん、
初監督作品ですね。
そうですね。
で僕はゴーの時に、
はい、
で奥田さんのに挨拶しなきゃってちょっとドキドキしながらですよ今のシーラみたいな状況ですけどそしたらすごくやっぱりなんだろうな、僕がやっぱり尊敬している 熊代辰巳や熊井圭也、うん、やっぱそこで主役を張ってきた奥田瑛二っていう人のなんか映画人としてのね、その本当にその最初に会った時に話した時にもう惚れたんですよね。こういうのってやっぱりなんだろう、先輩後輩でなんかこう建前でなんかこう尊敬してるとかって言わなきゃいけないのに、奥田さんはそういうんじゃないっていうか、なんか同じ土俵で映画監督として話を常にするんですよ、うん、で特に監督としての奥田さんは。だからそこはねすごく刺激になるし、僕らが若い僕らがねこう映画を作るっていうことのものすごく勇気を与えてもらえる存在だっていうか、うん、でそれをね、まだ今3、今回が3作目、4作目
4作目ですね、
4本の映画の中でやっぱり着実にこう奥田瑛二の世界っていうかね、うん、っていうものがこうで、そういう意味では今回の風の外側っていうね、明日から公開する熊本では、
うん、
すごくそれに合わせて今回来ていただいたんですけども、うん、すごくそのなんかある意味で奥田瑛二がこうなんかこう一見こう奥田さんがこう内包してるその映画の表現としてのなんかどっちかダークサイドな部分っていうのがありながらも、はい、今回ちょっとね、うん、そこからちょっと逸脱した部分を今回の僕はこの映画に感じたんですね。
は
あ
はあ、
青春映画じゃないですか。奥田瑛二と青春っていうのがね、はい、まあ、あるんですよ、海と毒薬とか。
暗い青春映画。
暗い青春映画。
3本、3本、海と毒薬でしょ、五番町夕霧路、それともう頬杖はつかない、
ね、
全部暗いんだよ。
そうなんですよ。でまあ奥田さんがねの青春時代ってじゃあ暗かったのかどうかっていうのはあるんだけど、70年代70年代からだんだん80年代にこう移行していくつ、70年代ですよね、はい、でやっぱ安保とかその背景としてはそういうのもやっぱ感じながら、そういう背景の中で青春を描くんだけど、今回の青春も一見暗くなりがちな題材ではあると思うんですよ。ただねこれがねそういう意味では、いや結構そのそういう意味じゃ奥田瑛二の世界観っていう意味では、まあ、見てもらう人の前であんまり言うのもあれなんだけども、うん、非常にそういう意味ではバイオレンスっていうかね、的なそのギリギリのところをこうでなんかこう淵に立たされた人っていうかね、そういう人たちを描いてるんだけど、末端の人たちも描くんだけど、うん、ただそこにねやっぱなんかもっと解放される何かねパワーを映画を見終わった後に感じるんですよ、うん、でね、まあまあ、言うともあれだけども下関が舞台で、在日韓国人の、まあ、青年とある少女の話なんですね。で僕もゴーっていう映画を、はいはい、触れたこともあるし、すごくある意味じゃ在日の映画ってのと不親近感を湧くんですよ、うん、ただ奥田さんの映画には必ず真実があるんですね。真実を取り込むというか、それがねものすごくその下関っていう場所もそうだし、うん、空気感もそうだし、絵として圧巻だったのは必ず たくさん出てくるんですけど、下関のこの関門海峡の下のね流れですね、潮の流れ、あのスピードの速さと、うん、あの凄まじさが何気にこう背景として映ってるショットが途中であると思うんですけど、はい、そのシーンとかは、これはなんかそこじゃないと撮れない空気がやっぱあるんですよ、うん、でそこをやっぱり奥田瑛二って人がその場所を撮ること、空気を撮ること、で人物をそこで生かして立たせて、それでなんかこう作り上げてきた、ある種ある意味じゃ、まあ、僕の言い方は変かもしれないけど、ヌーベルバーグ的なね、なんか匂いもあるっていうか、うん、でそこはなんか僕は温故知新をねよく言ってる映画人としてはすごい嬉しくなる映画だったっていうね、
うんうん、下関を舞台に映画を撮ろうっていうのは、そもそもどういうきっかけだったんですか。
いやこれはまあ実は長い散歩という映画を撮って、はい、仕上げて、それでよしと意気込んでいるった時に、いざ下関で映画を撮らないかと言われちゃったわけ。
下関側からオファーが、
下関側じゃなくて、うん、まあ、早口で詳しく言うとうちの女房が、かみさんの、安藤和さんが下関、文化、振興財団の理事長をやってるわけ、うん、それで3年目になった時に、私もなんか下関で、企画立てないと理事長として、ちょっと居住まいが悪いと当然ですよね。それであんたなんかアイディアないのかしらと言うんで、うん、ああだったら僕たちが作っている、大体有識者と文化人が集まっている200人ぐらいの日本文化戦略会議、 エンジン01っていうね、あのそういう会があるわけで、それを200人ぐらいドーンと下関に移動して、オープンカレッジをやったらどうだと、すごいぞと、もう普通だったら講演料だけで何十億かかっちゃうぐらいだろって、でもみんなボランティアライズで、ボランティアでタダでやってくれるんで、だったらそれでどうだって言って、その、幹事長の三枝茂明さんに女房が話したら、あ、いいですよっていうことで、その1年後に、なったわけ。予算が全体で5000万円で、で三枝茂明さんに呼ばれて、夜奥田って言われて、お前下関で映画撮れって言われて
命令なんですか、
映画撮れって言われて、はって言って、で予算終わったら1000万だって言うんで、ああじゃあ10分の映画でいいんですかって言ったら、うんそれでいいって言うんで、それでまあその時ね、ワインだなシャンパンだ飲まされて、それで家に帰って寝るじゃないですか。で寝て次の日二日酔いが覚めた頃にすんごいムカついたわけ。冗談じゃねえっていう感じになって、もう映画に火はついちゃったわけ、種火にね。それで三枝さんのとこに行って、ちょっと待ってくれと、昨日の話なんだけども、10分の PR 映画かなんか知らないけども、そんなものを新人監督でもあるまいし、なんで俺が撮らなきゃいけないんですかということになって、長編の劇場用映画を撮ると、だからその1000万円はちょうだいと、ね、ちょうだい、ああでちゃんと1年後のそのオープニングには間に合わすように、よかったら上映すればいいじゃんぐらいの感覚でちょっと強気で言ったわけ、うん、それでまあ自分のところにも制作会社ありますから、うん、そこで全部賄うからと言ってしまった。たが最後大変なことになってくわけよ、どんどんね。そりゃいざね、
1000万じゃ取れませんからね。
まあ、ね、どんな日数短くしても奥、近くなりますから、宣伝費入れるとね、そこからが大変で、まあでも、半年後にはクランクインしてましたからね。はい、そういうことですよ。
半年でクランクインできる
すぐにもう台本を下関に行かないで
書いてね、
東京で書いて、それで行って、あとこう、そいわゆる立体的にね、奥深くしていくわけですよね。はい、
いやだから僕ね、ちょうど遠くの空に消えた撮影してるところに、この奥田組にももちろん助監督でついてる、長女の桃子さんとかね、はい、で言うわけです、安藤桃子が、いやー父がなんか映画をまた作るとのたまってるんですよできるのかなと思うんですけどって言いながら、うちの参加してた制作部もこうラインプロデューサーで参加してるんですけど、いやーもう奥田組なんで、もう僕ちょっとすいません、途中で先に行かなきゃいけないんでって言って、自分の担当のところが撮影が終わったらもう行ってしまうんでどんどんどんどんうちから抜けていくわけ。まあ桃子は最後までやってくれたんだけども、はい、そういう中でだからそういう意味ではすごく親近感があるんですよ。でも応援したくなるっていうかね。でね、奥田さんがまたね、そのなんだろうな、ある種の受難を選ぶね映画っていうのはそういうもんだと思うんですよ、うん、で受難があるあればあるほど燃えるんですよね。
そうそう、
僕はそれはすごく感じる。だからインディペンデントなんですよ、奥田さんの作り方は。だから近いなと思うのはジョン・カサベデスとかがね、うん、やるあのフットワークに近い、うん、で俳優としてはもちろん一流なわけで、俳優をやりつくつも他の作品にも出つつも、なんかそこの造形の深さっていうか、監督をやる上では非常に僕らとしては信頼があるわけでしょ。まあ僕の映画でまだ出演していただけないんですけど、まあ考えてることはいくつかあるんですが常に言ってるんですけど、常にもう本当に一緒にやりたいなと思うんですけど、でもやっぱ映画人としてのそのフットワークですよね。これはね、もうちょっとこう頭が下がるというか、忘れてると今のに、特に今の日本映画界が結構生ぬるい状況というか、調子がいいだけに、実は映画人のある種の真髄みたいなものはやっぱ奥田さんの映画とかぜひ見てほしいと思う。で特に日本映画のそのやっぱりこう辿ってきたものが映画の中にあるんですよ、匂いが。でこれをやっぱ忘れて、なんかどっちかというと儲け主義とか自分の描きたいことではないね、なんか派手にやるとかではない中に、ただでもエンターテインメントとしても最後までこの映画を、僕は風の外側を見た時にね、非常にこう引っ張っていく、ぐいぐい引っ張られるっていうかね、人物像としてもそうだし、で一つの作品の中ですごいいいなと思うのは、最初の顔と最後の顔がこんなにも違う、 っていうのはそれは俳優たち、若い俳優たちが顔が変わるんですよ最後にね。でこれはある種の自信を勝ち得たことだし、それがやっぱ映画としての真実なんですね。これはねとにかく一見の価値ありだなって僕は思うんですけどね。
主演はお嬢さんですよね。
そう、ええ、次女ですよね、ええ、はい、
ですよね
安藤さくらさん、
ね、いやこれもね、たまたまそうなっちゃったっていうのがあって、うん、最初はあのオーディションで選んだ可愛い子がいたんですよ18歳のね、うん、で、稽古をしてましたよ、リハーサル新人だからね、うん、佐々木くんという主役の男の子も新人だし、うん、それでしごいていたわけ、リハーサル稽古しながら、うん、そしてこれはあの芝居もそうだけどアリアも歌わなきゃいけない、それでそれがちゃんとこうあの声が、うん、あのプロとはいかないまでもちゃんとこう出て、それでまあ独特のあの合唱部だったりあのオペラだったりすると顔があるじゃない、鼻がはーっと伸びたり目がガーッとあの引きずったりしながらNHK なんとかコンクール見てると面白いですよね、あれにならなきゃいけないって。ところがその子が演技的にもちょっとナーバスになってきて、楽曲的にもちょっとこう疲弊してきて、それであこれはダメだなと思ったら、案の定あのあのオペラ歌手のね先生の塩田美奈子さんが、あの子はオペラの顔を口をできないし顔はしてませんっていう、それで次女があのコーラス部の指揮者の部長の役で起用してたんですよ、うん、
あなるほど、
それで一緒に練習行ってたわけ、そしたらさくらちゃんでいかがですかって言うわけ、
あなるほど、
ってなって、それでまあその子はリタイアして降りたわけね、降りて、まあ、僕は実を言うとやめようと思ったわけこの映画クランクインの4日前に、そしたらプロデューサーがちょっと待ったってなるわけ、当然もう下関に前乗りしてるスタッフもいるし、全部整ってるのに今キャンセルしたら大変なことになるって言うんで、じゃあどうしたらいいんだよって、今更主演女優なんて集めるの大変だし見つけるの大変だって言ったら、いやさくらさんがいますってプロデューサーが言うわけ、それで何言ってんだよ娘で映画撮ってみろよもう親バカって言われてもう一斉射撃浴びて俺はとんでもない恥をかくことになる、で嫌だって言ったら、まあ、先生もそういうしオペラの、それで、まあ、信頼してる、カメラマンの石井っていうのに、おいどう思うって言ったら、いや行けると思いますって言うんで、あ行けると思うかと思って、それで家に帰ってかみさんに、こうこうこうだから、桜でみんながいいって言うんだよって言ったら、うん、あなたは頑固な人だから多分生涯娘を使って主役を取らないだろうと、ね、だからこれは映画の神様がくれた桜とあなたに対するプレゼントだと、そうやって、親子の絆と道をつけさせたんだから映画の神様に感謝する気持ちでってあげたらどうなのって女房に言われたから、映画の神様が出てきたんじゃしょうがないなと思ってそれでよしやるかさくらって言ったらはいってもう本当にやるかはいだったよ、すごい瞬間に答えたの、
た、ね、
うん、それから4日後にクランクインして、でまあおかげさんでさくらはこう歌も歌えたし、あの良かったんですよ、であの顔ね、
あの顔ね、その顔はねだから、はい、まあ、見た人は分かると思うんですけど、
あれが重要なんだな、それでまあどっかでカエルの子はカエルの子として演技の素養があるならば乗り越えられるだろうというのがあって、まあ挑んだんだけど、ただやっぱりねカメラの横にいて娘を見てても、娘にしか見えないんだよ女優に見えない、
あ
だからね1週間はもうすっごいイライラして怒鳴りまくってましたね、ありとあらゆるものに対して、
あ理不尽ですね、
ところが突然1週間経ったら、彼女のやっぱりこうエネルギーと集中力というものがこうスタッフ全体の空気感に溶け込んで、彼女がすごいこう大きく見えた、その時にあ女優になったと思ったわけ、まあ落語で言う化けるみたいなもんですよね、あ女優になったと思ったらすごい楽になって、もうあとはあの彼女の、プラン通りに、やって、撮っていきましたよね、
あのね、あの実は僕のさくらちゃん知ってるわけですけどあのさくらと話してたらね、あのまあ奥田さんに言ってるかどうか分かんないですけど、なんかね親子の なんかこうある種の確執ではないんですよ、うん、なんかね壁があるんですよ。僕も娘いますけど、うん、ある種の距離感があって、うん、なんかね長女の桃子は映画監督を目指してるし、うん、まあ、彼女も映画を作りたいと思ってる人間だから、うん、どっちかというとこう奥田さんの右腕になり得るんですよ、うん、でもちろんカズさんは奥様はもう右腕どころかもう二人三脚でやってきたわけ で、うん、でそこにちょっと距離があるんだね。だから話すとねそういう話になるわけ。で僕はねそうすごくそのわかんないですけどギリシャ神話の時代からね、うん、あるわけですよ親と子のある種の対峙って、うん、である種は差し違うぐらいのものがあるわけだけど、でもこの優しい映画でその優しさに触れるのに今の奥田さんのイライラぶりとか理不尽だねって言うんだけど、その理不尽が逆に言うとなんかこう逆にそのぶつかる感じがどっかこと壁を壊す力になったんじゃないかなと思うし、この映画でなんかすごく父親というものをなんかすごく近くに感じるっていうか、なんか映画ってすごいそういうところでは不思議なんですよね。で奥田さんファミリーはファミリーっていうのあれなんですけど、ゼロピクチャーズっていうのはやっぱりこうある種の本当に意味で家内製紙工業なんですよ。マニファクチャーな感じがする。でもそれはすごくそれがね手触りとしてそのインディーズだって僕が言ってたのはカサベデスに近いものだと思ったのはやっぱりそういう個人的ななんかそういうものも全部フィルムに焼き付けるという、うん、これはね僕はこれはもう安藤サクラじゃないとこの映画の爽快感は生まれなかった、うん、と思いますね、はい、で別の人がやるっていうのはあるんですよ、うんうんうん、でそれもそれで多分できたと思うんですよね、うん、だそれはこれだこの映画がある種きっかけも含めて俺やるんだって言ってしまった手前やるぞっていう、うん、そのある種の起爆剤になって言い出したことから転がり始めてある形を帯びて価値のあるものになったっていうのはやっぱりこの娘とやった映画だっていうね、これはね誰にも真似できないですよ、うん、実は、
うん、すごいね良かったなと思うのは、うん、あのバランスがね映画の中の、ヒーローと、まあ、アンティヒーローですけど、うん、とヒロインのねバランスがすんごい僕なりに良かったなと思って、うん、それは実際の娘だから、うん、変にのめり込むことなく、うん、違う視点というかな、うん、もっと本来映画監督が持たなきゃいけない冷静さみたいなものがね、うん、持てたっていう、うん、自分がオーディションで選んだ子だと、うん、いい意味でね愛しちゃうんですよ。
わかります、
ね、愛して愛して愛してやまなくなると、
う
ん、こうやろうよりもそっちにのめり込む場合が往々にしてあるわけ、それがね娘だというのですっごいバランス感覚が僕に持てたのね。それが良かったし、そのバランスの中で彼女が強烈にねエネルギーをこうぶつけてくれたことがね良、かったなと思いますよね、
深いね。
深いですね。
で親子の仲もね、すっごく良くなった。
良くなった。
実際問題として
映画が取り持つ仲みたいな
映画の神様働きますね
働くね本当。
月刊ユキサダイサオのポッドキャストいかがでしたか。月刊ユキサダイサオでは皆さんからのメールやお便りもお待ちしています。監督アットマーク fmkumamoto.jp、 ファックスは 096-355-5200、 おはがきは郵便番号 860-0001 熊本市千葉城町 5-50 FMK 月刊ユキサダイサオの係まで。プレゼントも用意して待ってます。以上、シーラでした。